様こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今日このようにして共に聖書を開き、ご一緒に神様ご自身が語ってくださる御言葉に触れることができて心から感謝いたします。今日語らせていただく聖書の箇所は第二手モテ一章の9節から18節でございます。それでは早速見てまいりましょう。
テモテへの第二の手紙、一章9節から18節。神は私たちを救い、聖なる招きをもって召してくださったのであるが、それは私たちの技によるのではなく、神ご自身の計画に基づき、また永遠の昔にキリストイエスにあって私たちに賜っていた恵み、そして今や私たちの救い主キリストイエスの出現によって明らかにされた恵みによるのである。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不死とを明らかに示されたのである。私はこの福音のために立てられて、その宣教者、使徒、教師になった。そのためにまた私はこのような苦しみを受けているが、それを恥としない。なぜなら私は自分の信じてきた方を知っており、またその方は私に委ねられているものをかの日に至るまで守ってくださることができると確信しているからである。あなたはキリストイエスに対する信仰と愛とをもって私から聞いた健全な言葉を模範にしなさい。そしてあなたに委ねられているたっといものを私たちのうちに宿っている聖霊によって守りなさい。あなたの知っているようにアジアにいる者たちは皆私から離れていった。その中にはフゲロとヘルモゲネもいる。どうか主がオネシポロの家に憐れみを垂れてくださるように。彼はたびたび私を慰めてくれ、また私の鎖を恥とも思わないで、ローマに着いた時には熱心に私を探し回った末尋ね出してくれたのである。どうか主がかの日に憐れみを彼に賜るように。彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたかは誰よりもあなたがよく知っている。
今日語らせていただきます聖書の箇所は、命と不滅の福音、使徒パウロより未来の道路者たちへ。命と不滅の福音、使徒パウロより未来の道路者たちへと題して御言葉を取り継がせていただきます。皆様方お一人お一人に必ず必要な御言葉が主によって与えられることを大いに期待いたします。まずこの手紙が書かれた時のことですが、この手紙を書いている時にパウロ先生はまた再び牢屋に入れられてしまいました。そこはとても寒いところであって、それだけではなくて犯罪者のように鎖につながれてしまったと聖書に書いてあります。その変わり果てた姿を見て、今まで多くの人たちが慕っていましたが、その友人と言われる人たちはほとんど離れていったということも書いてあります。この時パウロ先生は今ご自分が置かれている状況を悲しみまた失望するだけではなくて、それを超えて天の御国にご自身が入る時が近いという、そのことに希望を持って手紙に託してくださった、このような力強いメッセージが書いてある箇所です。早速ご一緒に見てまいりたいと思いますが、使徒の働きの26章の29節でパウロ先生はこのように語っております。この鎖は別として私のようになってください。もう一度読みいたします。この鎖は別として私のようになってください。パウロ先生が聖霊に満たされて歩まれたその歩みをご一緒に見てまいりたいと、このように思います。また今日語らせていただきますが、順序を少し変えてメッセージをさせていただきます。3つのポイントに分かれて御言葉をお取り継ぎいたします。1つ目のポイントは15節から18節で、道路者のもたらした影響について、忠実な人と不忠実な人。 二つ目のポイントが、13節と14節で、教えと勧め、教えと勧め。三つ目のポイントが、9節と12節、9節から12節で、真理を固く守ろう。一つ目のポイントが、道路者のもたらした影響について、忠実な人と不忠実な人。二つ目のポイントが、教えと勧め。三つ目のポイントが、真理を固く守ろう。この順番で早速見てまいりましょう。まず15節から18節のところに何人かの、人たちの名前が出てきますが、忠実な人と不忠実な人が出てくるわけです。この方たちはもともと情熱を持ってパウロ先生の教えに惚れ込んでついていった人たちでありますが、最後までその使命を全うできなかった人と、最後までその使命を諦めずに全うしようとする、この二パターンの方々が出てきます。私たちも時に使命に全うできない自分に失望することがあります。しかしこれが人間の本当の姿であります。人間皆が持っている弱さであります。あえてパウロ先生はこのところを記した理由は、私たちはそういう弱さがあるけれども、イエス・キリストにいつも向きを変えて、悔い改めて御言葉に従えば、必ずその道は開かれ、歩むことができるよという、その愛に満ちたメッセージが、ここに書かれているわけです。二つ目のポイントの13節と14節には、教えと勧めが書いてあります。13節のところには、あなたはキリストイエスにある信仰と愛をもって、その次なんですが、私から聞いた健全な言葉を手本にしなさいと書いてあります。前半のキリストイエスにある信仰と愛をもって、これは何回も聞いたことがある言葉ではあると思いますが、この後半が従いなさいとか、御言葉に取り組みましょうとか、そういうことではなくて、私、パウロから、私のこの口から聞いた御言葉、これを手本にしなさいというふうに語っているわけです。手本にしなさいということは、もっと簡単な言い方をしますと、コピーをしなさい。そして真似をしなさいということですね。学習というものは、まず、真似る、模倣というところから始まります。私たちはどんなに情熱があっても、また、どんなにいろんな面において自信があったとしても、この信仰を持って歩むその時に、自分の力は全くもって通用しないことを経験するでしょう。ですから私たちの前に置かれている先輩方、また時に教会の牧師先生や指導してくださる方々の真似をすることは、私たちにとって信仰の成長と、また信仰における素晴らしい知恵が与えられるんだということ、パウロ先生はこの箇所を通して教えてくださっています。そしてこの教えを14節にあるように、私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。というふうに書いてあります。これはまさしく人の技ではなく、人の知恵ではなく、この世の主権、権力ではなく、一方的な天からの恵み、そして救いの保証である聖霊によってなせる技だよということも合わせてここで私たちに伝えてくださっています。三つ目のポイントの9節から12節にあります、この真理を固く守ろうというこの教えを見ていきたいと思いますが、9節のところに、神様は聖なる方であり、これはいつも私たちは読むと当たり前じゃないかと思うことがあるんです。私は恥ずかしいですけれども、割と順風満帆な時にこの箇所を読むと当たり前じゃないかと思うことが正直あります。しかし自分が弱い時、また八方塞がりだと思う時に、ふと神様は聖なる方であり、偉大な方であるんだということが悪魔サタンに一瞬に持ってかれることがありました。私はその体験があります。しかしその体験と同時に、そこから救い出してくださる体験もあります。今ご覧くださっている方々もそうではないでしょうか。神様は偉大な方であり、また愛に満ちた方であります。その愛は変わることがありません。だから私たちはその神様に信頼を置くという素晴らしい恵みと平安が私たち一人一人に備えられ、用意されていることも今日ここで覚えておきたいところであります。そして神様ご自身が私たちに救いを与えてくださいました。個人的な変わらない救いを与え、そしてそれだけではなくて天の御国に招いてくださる。私の名を呼び、あなたを名を呼び、天の御国に招いてくださる。名前が書いてあるから待ってるよ、というふうに希望的に、そして私たちに絶えず励ましを持って、このように呼んでくださったことを本当に感謝するばかりであります。 そして12節のところに飛びますが、そのために私はこのような苦しみにも遭っていますと、恵みの次に現実起きていることがここに語られています。苦しみに遭っている、福音のために仕えていて、この地上では苦しみに遭っているんだということをパウロ先生はここで語っておられます。そして続けて、私はそれを恥とは思わないと書いてあります。本当に素晴らしい信仰だなと、いつもここを読むと奮い立つ思いがしますが、なかなかそこに到達できない自分も正直いると私は思うばかりであります。しかし弱さのうちに主はいつも憐れみを持って、その信仰を持って私たちを強めてくださる、その約束も合わせて覚えて、弱さを主の前に注ぎ出し、告白して聖霊様によって強めていただく、その恵みをも私たちに十二分に与えられています。ですからこの福音を恥とは思わない、毎日毎日この言葉を口ずさんでいきたいものだなというふうに思います。結論であります。先ほどもご一緒にお読みしました。パウロ先生はこう言いました。この鎖は別として私のようになってください。一般の人から見れば鎖につながれていて、そしてもう疲れていて、あとは死ぬだけの人。しかし、パウロ先生の内側はどうだったでしょうか。日々聖霊に燃えていました。それはなぜでしょうか。天の御国を仰いでいたからです。私たちもその一人一人であることを今日ここで覚えたいと思います。私たちの人生のゴールはこの地上ではありません。天においてイエス様が備えてくださった御国というゴールがあります。ですからこの地上を喜んで楽しんで共に歩んでいこうではありませんか。人は上辺を見ます。しかし神様は心を見てくださいます。そして信仰によって義と認められた私たちは、主イエスキリストによって神との平和を持っているという、この約束が備えられていることを感謝いたします。今あるものはやがてなくなっていきます。ですから今ある患難、今ある試練はやがてなくなっていくと聖書に書いてあります。それは一時的なものだからです。でも愛する皆さん、今このように分かち合っているこの聖書の言葉は一時的なものでしょうか？そうではありません。これは永遠に続く神の栄光です。この神の栄光を地上で十分味わって、そして神様を賛美して最後まで私たちに備えられた道を走り抜こうではありませんか。疲れた時、主の名を呼び求めましょう。心が疲れて立ち上がれないと思う時に、このパウロ先生の言葉を思い出して、共に奮い立ち、時には兄弟姉妹に祈ってもらいながら、喜んで楽しんでこの地上を生活してまいりましょう。今日のメッセージは以上です。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。